サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
皆さんこんにちは。今日は DUN訪問看護ステーションの泉佐野の西さんと訪問看護ステーション DUN 中の荒川さんに来ていただいています。このシリーズの中でいろいろ聞いてる方から質問を受けてるんですけども、精神の訪問看護さんならではからアドバイスできることとか教えていただきたいなと思っています。
わかりました。
この質問は DUN さんに聞いていいのかなっていうような内容だったんですけども、自分の言いたいことが話しているうちに何が言いたいか分からなくなって話がまとまらなくなる、これはどうしたらいいですかという質問なんですけど、これみんなありますよね。
ありますね、はい、これはね、これね難しいんですけども、はい、まあ、僕だったらまあどうするかっていう部分で言うと、はい、本人のまあ主訴にもよるんですけども、はい、まあ、言いたいことがいっぱい出てきてまとまりがなくなる、はい、まあ、言いたいことをまあ箇条書きにして、まあ、紙に書いてもらうと、はい、それを見ながら一つ一つお話を整理していくっていうのも一つの方法かなと思います、はい、で専門職なんで、はい、言ってることがまとまらないことでもやっぱり相手のこの話を聞いて、実はこの人こういうことが言いたいんだなということはやっぱり、はい、絞ってこう探していく方法もあります、ね、はい、伝えたいことがまあ多いとね、僕たちもなかなかこうよくまとまらなくなるんで、まあ、まあこのような方法を使ったりはするんですけども、はい、あとはこうまあ相手に言ってることを聞いてこっちでまとめてあげるんですよね、はい、こっちで話をまとめてあげると最終まあ本人は言いたいことも伝わったし、分かってもらえた、聞いてもらえたって、まあ満足感は得られるんじゃないかなと思います。まずは箇条書きにして紙に書いてもらうことと、言ってることを本当に言いたいことをこう僕たちで見つける、でそれをまとめてあげるっていう部分が大事かなと思います、
は
い、
自分ですることとこちら側がすることと、
そうですね、そうですね、はい、
まとまらなくなるっていうところを質問のように話しているうちに、多分いろんなことをこう想定して考えてると思うんですね、はい、で想定して考えてて、私もよくあるんですけども、話してる途中で自分の想定してる以上のことを伝えたくなるっていう時もあると思うので、はい、まずは表現したいことをまずは前もって準備しておくっていうのはすごくいい方法だと思います。でその中でこう伝わったか伝わってないかっていうところを見ていけるっていうのも一つの、箇条書きにすることで相手の反応って分かってくるので、こういろんな思いを持つからこそいろんなことを伝えたくて、で結局何が伝えたかったんだろうって自分の中で自問自答してしまうところがあるのかなと。
人と喋ってたら緊張してるうちに何言いたくなるかわからない方とかいるじゃないですか。その緊張を解くこととかありますかね。
これはね、緊張を解くのはね、それはね、初対面であったりとか、はい、まあ、あんまりこう普段から話しない人とこう話をするときと、まあ、相手も緊張する、こっちも緊張する、はい、僕たちはまあお話聞くのが基本的な仕事になるんで、僕たちのまあこう視点から言うと時間と場所を取って、はい、まあ、1対1が緊張するんであれば、まあこうちょっとね広い教室で誰かが何人かおるところで近くで座って、はい、でやっぱり時間はやっぱり取ってあげた方がいいかなと思います。急いでる中でこう時間を聞くとなかなかね向こうも気使うし伝わるし、まあ時間と場所とまあ人構えて聞いてあげるっていう部分は大事かな。
あとは社交不安障害とかっていう部分でね、はい、人前に出るとすごくこう緊張してしまう、それってやっぱり性格的なものもあると思うんですけども、うん、そういう場合にはね、人のいる場所に行く練習をしていくとか、はい、人前で喋る練習ってなかなか難しいのかもしれないんですけど、はい、人前で言えば街中でもいいと思うんですけども、出て行って自分というものを少し人前に出す、表現する方法が何かね、自分の得意なものがあれば、その得意なものでもいいと思うんですけども、うん、そういうこう練習を少しずつ重ねていくと、はい、自分の中でのその緊張状態っていうのが少しずつ和らいできたりすると思いますので、
慣れてくるってことです
ね。慣れる方法だから、はい、あえてその緊張しやすい場所に行くという、
ドキドキしますね、
はい、でもそれってその積み重ねが緊張を和らげていける方法にもなると思う。
訓練ですね。そうですね、私もなんか話するときに自分自身があれ何言いたかったのかなとか、人の話を聞いてても初めの話からずれてるなって思うことがあるんですけど、絶対頭をこっち初めの方向へ戻すっていうことを意識して話したりとか聞いたりするんですけど、そ そういうふうにもでもいいかもしれないですね。
そうですね、
意識しとかないと絶対うろうろ。
そうですね、
まあ、会議なんかでだったら結構話それでいったりするので、
自分の中では整理がしにくい部分かもしれないんですけど、うん、ね、やはり慣れっていうのは大切なものだと思います、うん、徐々に徐々にこうできるようになってくると思いますので、あまり焦りすぎると逆にそれがプレッシャーになるので、
うん、気にしすぎるとね、
やりづらくなるとかもできるようになると思います、う
ん、はい、ありがとうございました。難しい質問なのでじゃあ2つ目の質問なんですけども、はい、お母さんからです。
お母さんから
の質問で、小学校の子供さんのことで、はい、服を着てても途中で止まってしまう、ご飯を食べてても途中で止まってしまう、はい、毎日毎日同じことを注意してるんですけども、はい、ずっと注意しないといけないのか、あ、うん、注意するのが嫌になってきたんですけど、はい、何かいいアドバイスはないでしょうかということです。
お母さん、お父さんですもんね。僕もお父さんですけども、
お母さんじゃないですよ、
お母さんじゃないですよ、私はね。そうですね、まあ、うん、途中でね、やっぱり何かやってること、まあ、止まってしまったりとか、こう集中力が切れてあっちの方向いてしまったりとかもあると思うんですけども、はい、なぜ止まるのかっていう部分を、まあ、子供にまあ聞いてみてもいいかもしれないですよね、うん、まあ、何かしらのまあ理由があるんかなとは思うんです、はい、子供にも例えばテレビが見たいからとか、今するのが面倒くさいからとか、今考え事をしているから、うん、僕たちにはまあ、想像もつかないような理由がもしかしたら子供にはあるかもしれないですね。お母さんは注意している中で、まあ、子供に対して、まあ、焦る気持ちであったりとかイライラする気持ちが出てくるとは思うんですけども、あとはまあ先が思いやられるわっていうようなしんどさも出てくることもあるんですけども、注意はされている方だけではなくて、する方もやっぱりエネルギーのパワーもやっぱりかなりいることだと思うんで、たまにはね、僕の考えですよ、うん、個人的な考えとしては、まあ、たまにはほっとしてもいいんじゃないかなと、はい、うん、まあ、それすることも大事なんですけども、はい、あまりにもそういうことが続くとこっちがイライラしてくるんで、はい、というのもたまにはほっといてもいいのかと思います、うん、ただ、まあ、そういうしつけとかっていう部分は、はい、大事なことなんで、言い続けるってことも、まあ、この先必要になってくるとは思うんですけども、はい、だからこそ、まあ、言い続けなければならないお母さんのことも考えて、うん、お母さんもやっぱり一時の、まあ、休憩をこう、まあ、ほっとくということでしていくことも、まあ、大事なのかなと思うんですけど、
ね、はい、まあ、お互いにとっても良くないですね、しんどい状態っていうのは ね、
言われてしんどい、言う方もやっぱりしんどいじゃないですか、
言いたくないじゃないですか。
その中でね、子供さんが本当に今子供の中にも何かこう理由というか何かがあるんじゃないかっていうところの話が出ましたよね、はい、幼少期ってこう周りにすごい興味を持つからこそいろんな情報であったり刺激であったりっていうのを吸収していくんですよね、はい、ですからその吸収の時間であるという見方をお母さんがそのしてあげるっていう方法もまた、
そうですね、
ほっとくというか、こういうお母さんも休むっていう理由付けの中で、あ、何かこうこの子は今吸収してるんかなっていう見方をしてあげるとかっていうのも必要かなと思います。
そう思うとちょっと
気持ち楽かもしれないですよね、はい、子供人それぞれやっぱり得て増えてっていうのがあって、ですごい得意なこと不得意なことってありますよね。実際この相談をされてる、ね、お母さんの子供さんがどうかっていうところは分からないんですけども、その服を着てても止まるとか、ご飯を食べてても止まる、じゃあ別の部分で、遊びの部分、生活の部分で、じゃあ一生懸命集中してもうご飯やからそれやめてご飯着なさいって言っても集中し続けてることがないかとか、すごいこうそこにだけはもうすごく興味を持って、そこを話そうと思ってもやめさせようと思ってもやめないっていう、やっぱり子供さん独自に何かあるのかもしれないですよね。
好きなこと
嫌いなこと
って、
得意なこと、でそういうところをまた見極めてあげて、もし教育でしつけとかっていう部分では危険なことはやっぱり危険というふうに教えてあげないといけないんですけど、その子がこう好きで楽しみで集中したいっていうところは集中させてあげるっていうのもこれからはすごく大切な部分なのかなと思います。すごいこう奇才の才能を持って大人になっていって、すごい能力を発揮する人ってやっぱいますから、今はやっぱり親子関係、母子関係の中でちゃんと教えらなあかんっていう思いがお母さんのプレッシャーになってると思うので、そこで何か考えてんかな、 何かをこう学ぼうとしてるかなっていう見方も少し切り替え方、
う
ん、
ちょっとこうそこに一生懸命にもなるけどもちょっと一歩離れて、ね、この子は今何を考えているのかなっていうふうに観察するだけでも冷静になれますよね。
方法かもしれないですよ ね
中にはね絵本を読んだその絵本の中に入ってる子もいるじゃないですか、はい、なんかこう朝のご飯食べてても昨日読んだ本のあの登場人物がどうとかってなったり止まってる子も見たことあるんですよ。だから何考えてるかは分かんないですよね。ひょっとしてそれを今何考えてたって聞いてなんかすごい可愛い答えが返ってきたらちょっとほっこり
しますね。ね嬉しいかもしれないですお母さん ね
そうですね、
うん、そういうコミュニケーションとか、ね、切り替え方をするのもお母さんのストレスのこう軽減っていう形にもなるのかなと思います、
ね、そうですね。まあまあ服を着なくて用意ができなくて遅刻したらそれはそれでその子もあかんなって分かるかもしれないしこういろんな方法があるのかもしれないですね、
うん、友達と遊ぶ時間が減るんやよっていう、はい、ちゃんと準備してちゃんと行ったら友達とちゃんと遊べるのに、はい、時間が服が着れなくって時間が遅れたら友達と遊ぶ時間減るよってどっちが大切っていうのも子供の中でもまた選択肢が出てくるんで、いろんなやり方
マインドとして持つのは大事だと思うんです、はい、それを、はい、ただそれがまあじゃあ現場とか実際にできるかって言ったら今僕たちが言ったようなことをね
そうそう
ほんまに僕たちがきちっとできたら精神科の看護師さんたちの息子さん娘さんみんな賢くなってるからねそういうわけ
ではないですね。あの理想論を言ってはいますし、
はい、
そういうことも一つの方法ですよっていう
アドバイスを
しながら自分たちはできてるかという反省はします
まあ、あのこれを聞いてもらって見てもらった時に違う角度から見てくれるかもしれないので、はい、ありがとうございました、は
い、ありがとうございます。
サカソで100年ライフいかがでしたか。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、社会介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。